さて、シナリオです。 IPCC ではそのシナリオの作り方がいくつかあってですね、その中で、最初にですねこういうシナリオのやり方をしました。最初の、90年ぐらいだとですね非常に大雑把なシナリオで、今まで通りに年 1% ぐらいずつ二酸化炭素が増えたらどうなるか、それより減ったらどうなるか、それより増えたらどうなるかってことだったんですが、どんどんシナリオは盛んに作られて、2000年では、一つの軸として、国際化する、グローバリゼーションする、あるいは、イスラムはイスラム、アメリカはアメリカ、なんて感じで、地域ごとに発展させるか、あるいは、経済がやっぱり一番重要と思うか、環境が、一番重要かということですね。でこうやって見ると、分かりやすいのはですね、どういうことかというと、なんだろう、この中で例えば、地域が勝手にバラバラになって、経済発展ばっかりをやるというのはこのシナリオです。まあ一番考えられるのはグローバリゼーションしながら経済を優先させるということです。でこちら側は、環境を重視して一致団結して、地球を守れという方向です。こっちはまあそれぞれ守ればいいやということです。したがって、一番可能性があるのはこの中なので A1 だけはシナリオがいくつか分かれていて、この A1 の中でやっぱり化石燃料をバンバン燃やせというのと、なるべく化石燃料を減らしていこうよというような考え方、それから B1 は一致団結するので一番まあ環境に優しいタイプですね。まあこういうのを組み合わせて、経済発展がどうなるかということを最初に考えます。それを作ったシナリオがあって、その下で、二酸化炭素はこんな感じで出ていきますよと、そして、自然科学として計算してワーキンググループ1ですが、二酸化炭素の濃度はこうなりますよと、でこうなった時に今度は地球の温暖化がどういうふうに進みますと、まあそういう計算の仕方をします。だからもちろん我々がですねその、ちゃんと、地球に優しいことを、やんなければいけないという声を上げて言うようになると、このシナリオのうちこっちのシナリオがなくてこっちのシナリオがより現実味を覚えてきて、地球に優しくなってくるということです。ここはだから自然科学じゃなくてむしろ、政策ですね、政策あるいは市民活動とかそういうのを含めた意味の、ポリシーですね、それが効きます。